皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。3月16日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題は日本を再生するチームです。今京都藤原塾ではですね、昭和天皇実録をずっと読んでるんですね。で、昭和20年の頭から読み始めまして、結構時間かかるんですよ。出てくる人のこのことを紹介してみたり、まあ紙面の裏側の解説をしておりますと、実はなかなか知事として進まなくて、まだ昭和21年の、4月の頭ぐらいですかね。20年の頭からやって。まあこの間にも実にいろんなことがあったんですが、まあこれを見ていて、今いろんなことが我々印象深く思い起こされるんですけども、戦争が終わるまでというのは、日本のそのリーダーシップのトップというのは、軍人ですよね。歴戦の勇士を含めた軍人が日本を運営しておりまして、歴戦のまあそういう軍人たちだけではなくて、あとまあ外交官とかね、元老ですね、昔の。まあそういう人たちが、まあ天皇の、昭和天皇の周りに集まって日本の運営をやってたわけであります。昭和の時代と、それから平成になってからの政治のスタイルの一番大きな違いっていうのは、その、立場を超えて、国の中枢でこの話をしながら国の運営をやってるかやってないかって、この部分だと思うんですよね。やっぱり昭和の時代というのは昭和天皇のそのまあ、スタイルが今の天皇さんとだいぶ違いますんで、やっぱりこの、ある種、オーナー企業の社長って言うんでしょうかね。実際の国の運営っていうことに関しても相当関与してるんですよね。決してこの戦後もそれは変わってなくて、特にその、昭和21年になりますともう、冷戦をどうするって話になってくるわけですよ。冷戦体制下で日本をどうするって話になってきて、で、全面講和か、部分講和かって話がなってくるわけで、その、旧日本軍を復活させたら、それはまたもう一回ですね、墓場に入れたゾンビが出てきてですね、えらいことになると。しかし何もしないわけにもいかんと、冷戦体制になるわけで、冷戦の最前線ですから。で、どうしようかって話になって、米軍を番犬として使うという、まあ、方向性が出るわけですね。米軍を番犬として使うってことになって、まあ、それで、その、講和が結ばれていくという、その占領下があるわけですが、まあこの間リーダーシップ取ってたのは実質的にこれ昭和天皇だと思うんですよね。この間こそ昭和天皇が自分の意志を一番ですね、発揮した時なんじゃないかなと見てて思うんですけども、まあそれ以上にですね、まあ吉田茂もいましたし、まあいろんな人がいて、この国の方向性を考えて支えていたと思います。で、そういうものはその占領が終わった後も続いてるわけでありますね。内装という形でですね、まあ、政治家がいろんな報告をしに行きますが、それ以上に、やっぱりいろんな形で、そのチームができていて、国全体を見てですね、こうどうしようかっていうことをやってたと思うんですね。で、やはり平成になりますと、まあ、そういうものは、ま、基本的になくなりましてですね、各分野の人たちが、ま、それぞれ考えると。だから、横が繋がんなくなっちゃったと思うんですよね。自民党は自民党で、野党は野党でですね。それから今度、役所は役所で、役所の中も、省はバラバラでしょう。で、その下に局があって、局もバラバラになっちゃうし、それから民間の方は、業界もそれぞれバラバラで、通産省、経産省と役所の間も切れちゃうし、大学は大学でまたバラバラになっちゃって、なんかみんなバラバラになっちゃったと思うんですよね。で、バラバラになりますと、じゃあどうやって行動するのかっていうと、法律に従って行動するわけで、平成になってからやたらに法律細かくしましたでしょ。変な法律たくさん作っちゃってですね、まあ、とにかくビニーリ、サイニーリ、ものすごく法律が増えちゃって、で、また、いろんな規則も増えましたよね。コンプライアンスだとかなんとか言っちゃって、ああいうなんかあってもなくてもあんま関係ないというか、かえってその、めんどくさいばっかり役に立たないようなルールがですね、たくさん出てきたわけですよね。結局それってその、横のチームワーク、みんなで話をしてどうしようかって決めないから、その寄り所がその細かいルールばっかになって、で、そのルールを自分に都合のようにみんな勝手にその、 まあ、勝手に解釈するわけですよね。で、勝手に解釈した範囲で自分のやりたいようにやりますから、全体を見ていたらですね、何にもチームワーク取れてなくて、それで結局その1センチの借金だけ残ったっていうのがなんかこの平成なんじゃないんでしょうかね。もうですね、旧憲法じゃないんですから、天皇陛下がね、いて、それでその、国を統治やってるわけじゃないんで、やっぱ民間でですね、民間のもうそれから政治家も役人もですね、立場を超えて、民衆レベルでですね、話をして物事を進めていかなければダメなんですね。で、やっぱりこの再生というのはですね、私はどうしてもチームを作らなければ無理だと思うんです。それは何党という話だけでもないんですね。一つの政党が国会で多数を取るとしますね。でもそれは国会の話ですね。国会で多数を取ったって、それ別に、民間の企業ははい、それでどうでしたって話になるでしょうし、地域の首長だってんで、それどうしたんですかって話になるだろうし、大学も、まあ、いくら金くれんだろうかなって話でしょうし、外国もですね、どうやってつけようかなって話で、日本全体として一つのこの川が見えてこない。ねえ、メディアはそれはなんか首相ばっかり一生懸命テレビで映して日本のリーダーだって言いますが、中身は全然そうなってないわけですよね。すなわち一つの統合されたチームとはできてないわけです。そういうふうに考えてくると、昭和の時代特に、太平洋戦争が始まる頃からですね、そして26年の、あれですね、独立までの10年間というのは、やっぱりこのものすごいチームがいい意味でも悪い意味でもあったと思うんですね。で、このチームを中心に法律をどう変えるとか、あるいはそのどんな風に物事を運営するとか、現場でわからない話、現場がこうだからこそ全体壊しなきゃいけないとか、そういうこの情報の上と下へのこの上り下りが極めて活発で、で、その中でこの、まあ、ひねり技を含めてどうしようかってことは決められてったと。そんな風に読んでて思うんですね。で、同時にですから、こういう時代、こういうそのチームっていうのは、やたらにその壁を作っちゃダメなんですね。何々担当とか言いましても、それは一応そういう担当として専門性があるというだけの話でありまして、やっぱみんなが全部やんなきゃダメなんだね。この問題はその、担当外だから口出さないとか、そういうことを言ってるから物事うまくいかないわけでありまして、要するにこの、個別に分かれたものが自分の利益を守るためにチームに出ていくんじゃなくて、全体を守る、良くするためにチームを作って、で、個別の担当ができると。話の順番が逆にした、ならなきゃダメなんだよね。そしてやっぱり、こういうのはやっぱりそういうリーダーでなきゃできないと思うんですよね。なんかその、非常に細かいことばっかり言ってですね、で、細かくああだこうだっていう人たちばっかりでこれ絶対できないことでありまして、まあ、そういうふうに考えてくると、本当リーダー相当入れ替えなきゃダメなんじゃないですかね。まあもちろんね、昭和の頃だってみんながそういうその人だったわけではないし、逆に言うとその、派閥の戦いってのはある意味で今よりすごかったですよね。右翼と左翼の戦いもそうだしね。だから今なんかの方がむしろですね、可愛い戦いかもしれませんよね。なんか、やたらに理屈っぽいですから、なんか先鋭的に見えますけども、昔は、理屈も何もありませんですからね。やたらに手を出すような世界だから、むしろ今よりもその横の対立って激しかった。だからこそ逆にどうしようかっていうことで話し合う力も強かったと。まあそう言ってもいいかもしれませんね。まあ、で、そういうことで、やっぱりその日本全体を再生しようってことになると、どうしてもそのチームを設けなきゃいかんと。そんな風に思うんですね。で、それから昭和天皇実力を見てて思いますことは、敵を味方にするっていうことについて、やっぱりこの、特に16年から26年までの10年間っていうのは、ものすごく日本はよく考え、行動したと思いますね。藤原岩一の話が出てくるんですね。あれですね、自由インド軍を創設した日本の少佐ですね、日本陸軍のね。日本はイギリスを戦うわけですね、東南アジアで、インドシナで。イギリスの軍隊ってのはですね、兵隊がインド人なんですよ。で、藤原岩一はですね、このインド人にですね、これから我々と一緒にインドの独立をしようと、インド独立軍になれというふうに呼びかけるわけですね。だってイギリス軍は中から壊れていくわけですよ。 イギリス兵として戦ってたインド人に、君たちの国を独立させようというふうに藤原岩一は呼びかけるわけですね。で、その答えに、その声に答えて、例えばシンガポールで行った決断式の時には3万人近くのインド兵が集まるわけですね。で、これがインド独立軍になりまして、まぁ、ちょっと紆余曲折あったんですが、その後のインド独立につながっていくわけで、で、太平洋戦争終わった後ですね、このイギリスが頭きてですね、インド独立軍の将校3人を首都デリーで裁判にかけるんですね。ところがこの裁判に対して民衆がカンカンに怒り出しまして、襲撃するんですね。で、そこから本当にイギリスはもう、400年間食い物にしたインドを手放すことを決意せざるを得なくなるわけですね。なんかその今回イギリスは EU からも出ようとしてますよね。もう要するに、なんかあんな感じでやっぱりイギリスは自分のやり方が通用したくなると、やっぱりさっと帰るんだよね。インドもそうだったんじゃないですかね。ヨーロッパの中のイギリスということでやってみたけども、やっぱりなかなかうまくいかないし、でイギリスはイギリスでスコットランドが独立するとか言ってますからね。じゃあイギリスって何なのって話に最後なっていくんだけども、まあ、いずれにしましても、それは、まあ、ここではあまりメインの話じゃなくて、とにかくそうやってインド独立に持ち込んだのは、藤原岩一少佐ですよね。この人が持ち込んだわけで、で、それはやっぱりその、敵の中にいるインド人を味方につけたわけですね。アジアの独立ってのは、戦前の日本の一つの大きな戦争目的でもありましたから、そんな風にこう動いていくわけですね。しかもそれがまだ30代ですね、確かね。あの人は30代の人ですよ。で、昭和天皇だって敗戦の時が44歳ですからね。まあ実に若くて、今の日本でもアメリカでもその年の人たちにそこまでできるのかなと。特に日本ですね。まあ30代、40代でそこまでできるのかなと考えると、まあ時代は変わったとしか言いようがなくなっちゃうんですけどもね。まあそうやって、とにかくできることを何度もやって自分たちのね、未来のために行動していくという、そのバイタリティはどうしても必要ですね。だからその、垣根を設けたんだな、できないわけでしょ？今言ったね、インドを独立させた時のことみたいに、垣根を設けてては絶対できないことってたくさんあるんですね。で、垣根を越えるってことになると、ユニバーサルな言語であり、そのユニバーサルな発想がいるじゃないですか。でも藤原岩一さんっていうのは、英語できなかったんですね。で、現地語もほとんどできないですね。だから日本語でやってるんですよね。で、通訳が話してるんですね。やっぱりこの、ユニバーサルってのは決してその意味ではなくて、最後はやっぱり魂なんですね。言霊なんですよ。魂は言霊が最後だから、やっぱそれでコミュニケーション取れるんですね。で、通訳は通訳で、だからそれを解説していけばいいわけですよね。なんか、これなんだなぁと見ていて私も思うんですけども、まあ、そういう人たちはこう、まあ、あちこちでこう出てきたわけですね。いいとこも悪いとこも含めてですね、いろんな連中が出てきて、まさにその、できること何でもやってみようということで、まあ、前半は非常に不幸な戦争になるんで、後半は、まあ、そこからなんとか立て直そうということになっていくわけですね。まあ、同時にその裏切りもたくさん出てくるわけですよね。まあ、戦争犯罪の数々もそうだし、だから戦後ね、アメリカ軍のその、スパイになった連中もいますしですね。まあなんともはや、あとはね、火付け盗賊になった連中もいますしね。なんか、そういうの見てると、この巨大な、その、時代の転換点において、こう、意思を通して、ね、その、きっちり人生を全うするっていうのは、やっぱなかなか大変なことで、それなりにちゃんと、教育と訓練積んだ人でないと、なかなかこれはやり遂げるもんではないんだな、まあ、普通の自分の生活だけなら私もね、企業の運営だとか国の運営だとか民族の行く先を決めるなんてことを考えたときに、それはやっぱり普段からよく教育はしておかないと、なかなかいざとなったときには、思った通りできないな。そんな感じもしますね。私の父なんかも戦争行った人なんですね。だからよく言ってましたけども、兵隊なんて訓練が大変なんだと。しかしでも訓練ちゃんとしてないと、やっぱりよく死ぬんだよって言ってましたね。死にたくなかったら訓練しろと、やっぱそんなもんだったと言ってましたね。特にその逃げるときに弾が当たると言ってましたね。攻めるときはその低くしていくからなかなか弾は当たんないんだけど、逃げるときってのはそのどうしても怯えて腰が浮くんで弾が当たりやすいんだと言ってましたね。だからこの冷静に逃げるってことも大事でありまして、なんかそういうのってのはこうね、ちゃんと まあもう今そういう弾の打ち合いってことは基本的には、まあ自衛隊以外はないんでしょうけども、まあ最終的にそういう発想と行動っていうのが、まあいろんな意味で人の生きていく力になりますからね。そこのところは、まあ、世代を超えて、伝えてるべきを伝え、そして、学ぶべきを学んでいかないといけないなというふうに思いますね。それからやっぱりその、壁を崩すということで言いますと、今本当にその、壁の中もですね、相当とろけちゃったと思うんですね。例えば教育がそうですよね。今回フリースクールを認めないとか言ってますが、それ、そもそもフリースクールが出てくるのは、カリキュラムがおかしいからあるし、教え方がおかしいからですよね。だからやっぱり教育の中身も溶けちゃってるわけですよ。それから、東芝シャープの問題もそうだけども、これまでそのね、非常にその優秀だと言われていた企業の中身も相当溶けちゃってるわけですよね。溶けちゃってるんだから本当の話、守ってもしょうがないんだよね。もうその時代遅れになっちゃって溶けちゃったものをですね、八重垣を作って守るっていうことそのものがですね、無意味なことなんですよね。でも逆にその、溶けちゃってどうしたらいいかわからないから、今だけ金だけ自分だけでとりあえず今ですね、それにしがみついて、今日一日生き延びようという人たちが、まあそこにいることも間違いないわけで、いや、溶けちゃったものを要するに作り直すんですから、元からやんなきゃダメですよね。基本的に全体像の大きな理念っていうのを、部分からちゃんと組み立てていかないとダメで、そして同時にそれを実行に移すのは現場の知恵と現場の経験と技能ですよね。とにかく何事もですね、そんなマニュアルだけ書いたって物事進まないんですから、現場で実際何ができるかでしょう。試行錯誤しながら、あ、これが完成したとか、これがうまくいったとかね、これが失敗したとか、その積み重ねで初めて、こういう時再生ができるわけでありますから、現場の方は逆に何でもできるようにしとかなきゃダメだよね。余計なルール作ってですね、あれはいかん、これはいかん、この紙出す、あの紙出すって言ってるから物事は進まないんで、現場はやっぱり何でも自由にできるようにしとかなきゃダメですね。で、自由にやってうまくできる人ってちゃんともう、そういう人いますからね。オーラが出てるでしょ、そういう人たちってね。で、もう構わっちゃって、自由にやっていいって言うと、ね、何していいかわからない人たちは、俺たちダメなんですよね。そういう人たちが逆に言うと、じゃあ紙を書いてですね、なんかやってりゃ俺が偉くなれると思ってこれまでね、上に出てきちゃったんで。だからやっぱその、現場がわかんないのが全部上行っちゃって、ひっくり返っちゃったんでね。でもひっくり返ったのをもっと戻せば、それはもう一回現場主義に戻るはずで、そんな私は、そこの人事のところだけいじくればですね、そんなに問題はないんじゃないかなと思うんです。で、法律っていうことに関してもですね、その国全体でどうするかって考えていけばいいわけですから、法律の適用の仕方とかね、ルールの適用の仕方っていうをどう運営するかっていうところが最大のポイントですよね。その辺のことをやっぱりその関係者で話し合って、で、いろんな情報も出しながらですね、みんなを巻き込んでいくという、そういう日本最初のチームはどうしても作んなきゃいけないと思いますね。特に今回も、巨大なマイナスからのスタートなんですね。巨大なマイナスからのスタートですから、うまくいかなくて当たり前、うまくいったら三毛もみたいな部分なんですよ。安倍内閣の後始末なんか特にそうでしょ。そうなってくると、やはりその、積極的にやんなきゃダメだよね。小さなそろばんを置いてる人たちはダメで、やっぱ大きなそろばんで物を考えられる人でないと、それはなかなか難しいと思いますね。で、やっぱり最後は誠の力ですかね。誠の力がなければ、なかなかそれは、物事は前に進まないんじゃないですかね。藤原今一もそうですが、この姿勢っていうんでしょうかね。そういうものがないと物事は進まないと思いますね。小作、小さな策を浪してるだけでは何事も進まないんじゃないんでしょうかね。ですから、まあ、人ができることって限りがあるわけですから、そのみんなができる範囲のことでね、それぞれなきゃ分かる役割があって、で、それを集大成して再生っていうものがあるわけでありますから、まあ、その、非常に現実的な目線もここで持っていく必要がありまして、まあ、どっかでそういうのが今度出てくる、本格的に出てくるんですね。今年はだから、まあ、選挙もありますけども、戦争のこととか金融のこととかですね、今までのリーダーたちがもう次の一手でもうなんか逃げ出すようなそんな雰囲気になっておりますから、まあここが今年がそろそろ大きな、 目に見える形での転換点ではないかと思います。もう中身の転換はもうずっと前から起きてるわけですね。だから逆に言うと、まあ、あと一番上のところだけゴロッと入れ替えるとですね、まあ、それはスルスルっと動くんだと思うんです。やっぱボトムアップで今回は変わっていくっていうことだったと思います。ですからボトムの方はもう10年も20年も前からね、相当変わってきておりますから、あとはだから一番上のところね、日本がヤクザの国にならないようにね、どうするかというところで変えていくということでしょうね。なかなか慌ただしい年になりそうです。というところで今日の藤原直也の21世紀はみんながリーダー、日本を再生するチームということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。